ハニーサウンドマルシェ生放送でお送りしています。この時間はゲストトークの時間、スタジオにゲストをお迎えしていろいろお話をお聞きしていきたいと思います。今日はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤恵子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はいいお天気に、ね、はい、なっていますけれども、
高平あの、はい、三田の、ね、里山、高平はね、はい、本当にもう今日来るときね、もう青い空に、もう山々はね、もう山を笑うあの季節はね、はい、ちょっと過ぎまして、うん、淡い芽吹きの時はね、うん、もうちょっと過ぎてしまったんですけど、今はもうあのその芽吹きの色が、はい、濃くなりまして、
ね、
少し、でもまだあのまだ若葉色ですね。でもまばゆいですね。
気持ちいいですね。
本当にキラキラキラキラとね、
輝いてますか。
もう山もね、うん、それから野原もね、はい、で今日はね、私今出てくるときに、あの綺麗なアゲハチョウ、もう黒い色の中にね、あの綺麗な斑点があってね、はい、私今日初めて見たんですけど、もう主人がねちょっと送ってきてくれた、あのその車までね、はい、うわーとか言ってる二人でね、もう
感動して、
はい、感動してね、いやアゲハチョウや言ってね、もうすごい綺麗でした。
もう飛んでるんですね。
そうなんです。あの、だいたいね、今年は何もかもがね、はい、あの早いですね。あの桜もね、2週間も早かった
です。早かったですね、はい、お花早かったですね。
だからもう今はね、それにあの、うん、もうね藤なんですね。
藤の季節で、はい、紫色の、
紫色ね、その若葉のね、ちょっと若葉の綺麗なところにね、藤の紫がね、もうパラッパーとね、あの生えてね、それはそれはね、里山はね今もう美しい季節ですね。
いいですね。
で走ってきながらね、あの、まあ、多分古代の人もね、はい、こういうものを見てね、あの春の芽吹きをね、こうあの体でね味わってね、暮らしてたんだろうかなと思いましてね。
季節を感じながらね、
はい、で私今あの、まあ、去年からですけど、あの春の七草っていうね、はい、うん、あのことを弾きながら歌も歌うんですけど、はい、そういうあの習ってましてね、はい、それでその中でね、あのやっぱり春の息吹に包まれてっていうね、そういうあの歌詞がね、はい、それも思い出してね、本当に昔から日本人もね、あのまあまあ世界の人もそうでしょうけども、まあ、私は特にね、はい、日本人の方たちがもう昔からこういうあの芽吹きのね、素晴らしい、なんかもう生き生きとしてね、もう躍動するようなね、こういう季節を味わいながらね、あの過ごしてたんだろうなと思ってね、そういう思いでね、ここまで運転してきましてね。
あ、いいですね。
まあ、それに引き換えね、私はね、もうこの1ヶ月ね、はい、あの前に出させていただきました時は、はい、このごく普通の体調だったんですけど、
はい、そうでしたね、
この1ヶ月、はい、もうあの全身筋肉痛で、でも歩行もままならなくなりまして、はい、もう上腕の腕は両腕はもう上がらなくなるし、あの寝てましても、はい、あの寝返り打つのにね、こう、うとか痛とか言ってね、1センチずつね、はい、体を動かさないと、はあ、もちろんあのベッドから起き上がるのもあの、主人に助けてもらって、
はい、そんなに痛みが、
はい、もうあの手がね、もうこの横から後ろに回らなくて、それが痛みでね、
痛みで、まあ、
はい、もう痛くて痛くて体中、
筋肉が、
はあ、でもそういうなんだかわからないですよね。まあ、それはあのすぐにね、あの、かかりつけのお医者さんに行って、はい、まあ、行ったらよかったんですけど、なんかあまりの痛さに、うん、もうどうしたもんかと思ってね。
急に来たんですか、その痛み。
急に、あの、まあね、3月の半ば、初めぐらいから、はい、その、NPO 法人、はい、私ね、あの、副代表理事で、はい、でまあ、会計とかね、うん、それから、あの、補助金のね、申請とか、はい、報告書とか、そういうのも担当してまして、はい、まあ、好きでやってるんですけども、
まあ、年度末
それの年度末でね、うん、報告書がすごいありまして、まあ、あの、まあ、半徹夜っておかしいですけど、はい、もう、あの、それが、ずっとね、で、ずっとパソコンに、あの、向かってたもんで、もう、キー叩いてますので、はい、あ、これはね、多分、肩こりだと私は自分で、まあ、判断いたしまして、はい、で、まあ、これはね、 針とか、お灸とか、はい、まず整体とか、そういうところからね、まず当たって、まあ、でいつもあのお世話になってる、はい、あの針治療の先生とか、整体の、あの、人とかに、うん、あのお願いして、まあ、それをやり始めたんです。はい、で、まあ、やってるんですけど、なかなか痛みはね、でも針の治療なんかももう1週間に1遍、今までは1ヶ月に1遍、ちょっとメンテナンスで行ってたんですけども、1週間に1遍、先生のお願いして予約入れてもらって、行った時は、ちょっと楽になるんです、あの、お灸もしてもらってね、で、あ、ちょっといいなって、それでもうやっぱり1、2週間過ぎまして、それでもう3月、4月のね、初めになって、もうこれはちょっとおかしいなと思いまして、
まだ痛みが引かず。
で、それを、そういう状態を、あの、NPO のメンバーが見てまして、あの、悦子さん、こういうお医者さんがあるって言ってね、あの、まあ、あのコロナのね、あの後遺症とか、そういうふうなね、あの見てくださるお医者さんとか、そういうのを人を紹介ね、してくださる、またある人は、あの、アレルギーのね、専門のお医者さんとか、そういうのを紹介してくれたもんですから、まあ、そういうところにも行ってみようと思いまして、で、まあ、あの、まあ、いろいろある、姫路に1軒、それから神戸に2軒、それから、そう三田市にはないんですけど、そういうコロナの患者さんもね、コロナ後遺症のね、受け入れてくれるで、それで、まあ、稲川町のあるお医者さんに来ましたら、漢方を出していただきまして、いわゆる筋肉の痛みを和らげる、でこれで、まあ、様子を見ましょうと、はい、でそれが5週間先で、その前にちょっと京都のね、アレルギーの専門のね、下鴨にあるお医者さんなんです、そこを紹介ね、メンバーに紹介していただいて、でまあ、そこに月曜日に行ったんです。もう今日は木曜日ですけど、月曜日、はい、行ったんです。そしたらね、あの
アレルギーを調べてもら
って、非 LGE アレルゲンスクーリング検査っていうのをね、これあのまあね、まあもう小麦とか、はい、それから
いろんなアレルギー物質を、
はい、あの小豆とか、はい、ピーナッツとかそばですね、それからまあ肉類、はい、それから魚類、エビ、イカとかね、それからイースト、にがり、はい、人工着色料とかね、もうまあいろんなあのグルタミン酸とか、はい、ゼラチンとかね、食用油、はい、で放射線、
いろいろあるんですね、
はい、それからホルマリンとか、はい、もちろんあの有機リン酸系ネコチノイド殺虫剤ね、それからパラゾールとか、はい、それから河川とか羊毛、カシミヤ、犬の毛、猫の毛ね、
なるほど、
それからダニ、アンジザ、カビね、家カビとか、
はい、
フッ素に酵素、PM2.5 花粉とか、それアスベストとか、はい、で合成洗剤とかね、ビタミンもね、114
項目、そんなに項目があるんですね。
それ全部ね、はい、あの
調べ
てもらったんです、そしたらね、はい、私はね、もうあの全然昔にね、一度調べた時に、こんな詳しくないですけど、あの花粉とかね、そうなんでしたけど、はい、あのダストとかね、そういうのは全然なかったんですよね。まあ、今回も、花粉とかダストとか、その犬の毛とかね、そういうようなことには全然、あの反応しなかった。
アレルギー反応はない、ね。
なんか、波動かなんかで調べられるんです、先生が。こうなんか指にね、指輪みたいな金属みたいなつけて、それにちょんちょんと手をして、私の体にこう、でそのものを持つんですね、あの瓶に入れた、PM2.5 とか、そしたらその波動かなんかで、あの反応するらしいんです、でもそれでプラスプラスとかね、先生おっしゃいまして、そしたら私は牛肉、鶏肉、豚肉に反応したらしい。
お肉に、
そんな食べないんですけど、でまあ、私、ここまでね、お肉っていうのを食べさせてもらえないで、腸炎がありましたので、あの一切そういう肉を食べないで育ったんですね。それからね、あのいわゆる人工食品添加物、グルタミン酸とか、そういうようなものにすごく反応するんです。だからそれがね、体の中で、そのアレルギーになって、
反応を起こしてる、
ゼラチンにも反応してました。それとあの農薬ですね、ネオニコチノイド系、
はい、
それから次はでもあとはね、もうあのタバコもね、何も犬の毛もダニもガン、全然カビもね、ないと、
はい、
であとフッ素、それから黄砂、
黄砂、ああ、黄砂ね。はい、
今で、それとね、PM2.5。
一緒にやってくる。
それとね、合成洗剤とかね、そういうものにものすごい反応したんですって。
あ、そうなんですね。
そういうものが、どうも体の中にずっと沈着して、でそれが毒素になって、で、それがどうも筋肉の中に入り込んで、それで反応して、その痛みを、すごい痛みを起こしてると。で、それと同時にね、まあ、皆さん普通の人はね、小腸の中で、ビオチンというね、ビタミンの一種ですけど、それをね、こう、生み出すらしいんです、小腸の中でね。で、それが私は、全然作られてないんですって。
あ、そうなんですか。
今の状態で。でやっぱり亜鉛もね、はい、すごく亜鉛が欠乏しとると。
亜鉛不足なんですね、
はい、そういうのがね分かりまして、それで結局いただいた薬、はい、でね、私がいただいてるその稲川でいただいたその漢方薬ね、筋肉の痛みを和らげる、それもね、袋がこう銀紙の中に入ってる、はい、それをちゃんとラップのね、ところに出して、はい、それを私の左手に握って、ほんで、先生が見てもらったら、はい、それはすごく体に合ってると、その漢方は。だから続けて飲まれたら、で、よく効きます、これはあなたにって言われてね。で、それと先生が出していただいたのは、解毒剤ですね。はい、それと、亜鉛不足 の、 その、はい、それを解消する薬と、それからその私が全然小腸で作られてないビオチン、それを、出してくださって、で、まあ、月曜日の晩から飲み始めましたら、
はい、ただ、
痛みが、少なく
なって、ね、
今日今日木曜日ですけど、今日ね、運転してこれたんです。
いやスタジオ前をねゆっくりこう歩かれてるからどうされたのかなと思ったらそういうことがあったんです。
ま
あ、
痛いですけどね、まだ、ね、
痛みはまだ完全にはなくなって
ない
ですね。
まだ痛みは完全にはあるんですけど、歩けるようになりましてね。
そうですか。
ボツですけどね、一体これはどうしたんだと私自分でもなんかその前世っていうのがね、宮沢賢治のね、世界に出てくるようなね方なんです、はい、なんか本当にねふわあとしてて ね、私、宮沢賢治の世界のなんか本当にね
入ったのかなというぐらいに、
はい、もうそれでね、私またね、私5時の予約だったんですけど、はい、もうお子さん連れのね、親子連れが5時ぐらいにはすっごいたくさん来てらっしゃって、それで私が終わったのがもう7時半ぐらいだったんです、で出て行ったら、はい、もう今度はね、はい、いわゆるお勤めしてる人の若い人、
はい、
もう若者、
が来られた、
若いサラリーマンっていうかね、はい、そういう人がずらーっと、並んでらしてね、
そうなんですか、
こういう若い子がね、こういうなんかアレルギー、ね、
アレルギーでちょっと苦しんでるんですね、
困ってね、なんか苦しんでね、今、はい、こういうの多いのかなと思いながらね、
そうなんですね、
私ね、その普通ね、お年寄りが割にね、
イメージ的にはね、多いかなと思いますけど、
それがもう小さい子と今度は若いね、その時間帯でね、まあそれをね、で私はもうよったよったとね、もう筋
痛いですからね、
はい、もうそんなんでね、まあなんか今までに出会ったことのないお医者さん、
あ、そうですか、
はい、
京都なんですね、
京都なんです、下鴨の近くでね、でまあここのねメンバーに、私の NBメンバーに紹介してもらったんですけど、その方はもう半年に1回ぐらいね、その方もやっぱり肉を食べると口の中に口内炎ができるんです。でそれで、まあ、ずっと通ってらっしゃるんですけど、
そうなんですね、で、
ま
あ、
そんなんで紹介していただいたんですけど、もう本当に今までの先生とは違うというか、まあ、でも全然西洋医学を、その否定することなく、そういうものも取り入れてっていう、
いいところを取り入れて、はい、
そうですね、
診断されるんですね、
はい、でもまあ今まで見た先生とは違いますけど、でもまあそれでもこういうふうに楽にね、 少しでもね、激痛がね、
和らぐっていうのはね、
そうなんです。
ちょっとこうね、そう嬉しいですよね。
嬉しいです、
もう痛いのは本当辛いですもんね。
そうで、痛いっていうのがね、これほど激痛がビーンと走ってね、
辛いですね。
そうですよね。夜も特にベッドに横になった時が、はあ、
痛い、
痛かったんですね。
寝返りも打てない、
寝返りも打てないというね、はあ、だからもう変な話が、トイレに行って、パンツが上げられない。でそのために旦那をね、
主
人さん、お父さんに言ってね、もうね、これほどね、旦那がありがたいとね、思ったの。本当に、
ね、お父さんですよ、はい、ここで頑張っていただいてね。
そうなんです、もう遠慮ない間柄でね、はい、本当にね、主人の、ね、ありがたみがね
今分かった改めてということです
ね。もう世話になってね、で本当はまあ私がね、世話するっていうね、いつも言ってたの、私が世話されて、
いやいや、もうこういう時はもうね、しっかり頼っていきたいですよね。
そうですね、まあそんなんでね、今こうして今笑ってられるのが、ね、不思議でね。
いやでもそれぐらい大変だったんですね、
は
い、
でも私がこの家事もね、何もかもできませんから、あの NPO のメンバーがね、はい、もう次、まあ、いろいろ活動はね、もうストップしないで、は
い、続けていたので、
今月はね、稲のうるち米の、はい、あの種まき
がありました。種まきですか。
種まきです、はい、でまあその種まきする用土も、特別のその有機のね、特別 の、はい、土をね、
土を
作って関東の方からね、取り寄せまして。
あ、そうなんですね、はい、関東方面から
関東方面からね、取り寄せましてね、それで、やりまして、で県立大の西村いつき先生とかおっしゃいまして、はいはい、その人が三田の、ね、地域で、無農薬でね、はい、米を作るときに、どんなふうな作り方がいいかというね、講座をしてくださいまして、はい、でそれにね、私はもう次の世代にね、何でも任していこうと思ってますので、次の50代の人に、送り出したんです、はい、でその方がしっかり聞いてきてくださいまして、ね、そういう、土があるとか、はい、それからこの時期にはでヘアリベッチっていうのをね、
はい、
こう植えて、それはカラスのエンドウの、はい、ようなちょっと大きめの花が綺麗な花なんですけど、それが咲くんですけど、それはその根っこに根粒菌っていうのができまして、それがその土の中に窒素を固定するという作用をするんですね。それでヘアリベッチを巻いて、でそれがまあ花咲いてちょっとしてから、こうこれからまた刈り取るんですけども、でまたすき込むんですが、まあそういうのも巻いたりとか、ちょっと新しいことをしたりとかで、彼女たちがとか彼らが本当に60代50代私よりもずっと下で、本当に次任せていける人がたくさんね、
育ってきて、
はい、数はねそんなにね、あれですけど、それでもすごく熱心にね、で毎週日曜日のそういうのに活動日にね、しっかり出てこられまして、でどんどん進めて、塩水選別っていうのがありまして、最初それするんです、
はい、その塩水ですか、
種もみを、まず水を張ったところに生卵を置きまして、はい、そしてそれが浮き上がってきたら、はい、そのちょうどなんか比率、はい、
塩分の濃度が、
はい、そこに種もみを入れまして、はい、で浮いた種もみはもう中スカスカやいうことです。
それでわかるんですね。
はい、ほんで下に沈んだものをきれいに洗って、でそれを70何度ですかね、それに何分間をね、温水消毒っていうんですけどね、温湯消毒っていう、それも全部私は座って見てるだけですけど、みんなもう5年目になるんですよ、はい、割に手際よ、自分たちで、はい、自分たちで褒めてました、はい、かなり手際よかったとか言ってね
最初はやっぱりね時間かかるけど、
そう50、そうそう、そうなんですよね、身を見まねね、それでこの頃ね、はい、本当に、もうこっちで火炊いて、で温度上げてね、かなりようになった、うまくいくようになったとか言ってましたけど、50代の人たちが、でそれやりまして、そして井戸のと、うちの井戸の裏に井戸がありますから、はい、そこへ持って行って、井戸水を毎日ね、主人が、変えましてね、2週間ぐらいつけてましたかね、そうしたら プッと膨れてくるんです、稲が、稲もみが、
はい、
でそこから可愛い2ミリ1ミリか2ミリぐらいの芽がね、はい、ちょっと出るんです。
あ、そうなんですね。
そしたらそれを、もう一回乾かしまして、はい、半日1日ね、で それをゴザの上でバーッと広げてね、はい、それも全部してくれるんですけど、でそれをその用土のところに種まきをしまして、
はい、巻いていくんですね、はい、
で それをちょっと行く病気使うんですけど、それは、まあ、隣のおっちゃんにお風呂をあげていただいたんですけど、それで芽がそうですね、
10センチぐらいですか、
はい、伸びて、それをこの間の日曜日に、50代40代50代の方で、はい、運んで、
はい、
ずっとね、縄代にずっと並べてくれはったんです。それが今からそこでまた、はい、
またちょっと育てていくんですね。
5.5 葉、はい、つまり葉っぱが 5.5 枚までなるまで、はい、普通はねもっと小さいのでいくんですけど、もうこれぐらいの高さだから20センチ
30センチぐらい、
30センチぐらい伸ばすんです。でそれを、植えるんですけど、で深水管理っていうのをするんですけど、そうすると深水管理っていうことは地面の中に光が届かないからあまり草が生えない、草防止ですね。
なるほど、
それやるんですけどね、まあ、そういうのをね、
皆さん
みんなで協力してね、その来るたんびにね、私の家事もね、一緒にしてくれてね、
ずっとしといてって言いながら
本当ありがたい、もう休んでていいよっていう感じでね、もう仲間のありがたさっていうのは ね、
そうですね。
でまあみんな、なんかちょこちょこっと作っていってくれるんですね。でまあ私がね、肉が買ってるんでね、ちょっと鈴木っていう魚をもらったりして持ってきてくださったり、はい、で里山整備のおっちゃんが持ってきてくれたり、うどをね、はい、持ってきてくれたり ね、はい、でそんなのをちょっと天ぷらにしていただいたりとか、鈴木はちゃんと、まあ、鍋、はい、最初はなんかカルパッチョみたいにしてくれてましたけど、はい、まあ、みんなで食べた後ね、もらったりとか、なんかそういう風に皆さんがね、でとうとうやっぱりこういう風になりましたので、はい、やっぱり一人でね、何でもその会計でも背負ってやってたら、もう私もことつくづくとし、
そうですね、大変ですよ。
そしてね、結局事務局体制のを作ったらいいんじゃないかっていう、
なるほど、
50代の人が言ってくれまして、ほんで私たちね、事務局体制に入ってくれるっていう人がね、出てきましてね。
あ、そうですか。
はい、だから今年の会計のね、締めるのとか、領収書が揃ってるかとか、はい、
じゃあみんなで、
みんなその女の人がね、はい、2人の人がね、
手伝ってくれそうで、
はい、もう全部手伝ってくれたんです。それで昨日おとついね、はい、全部きれいにね、これはどの補助金からもらったものを使ったもの、はい、でこれはどこそこの、はい、全部分けて、はい、
で
も領収書も全部確認してくれて、で終わったって言ってね、言ってくれてね、で私もね、一人でやってたらね、えちこさん、これここに会計に上がってるけど領収書がないよとか、あるいはね、
見落としてたりね、
領収書があるけどここの会計には入ってない
よとか
それをみんな
そまたこう調べないといけないですもんね。
ほんで、まあそれもね、全部してくれはりましてね、
よかったですね、
まあ、ありがたいです
こっちもちょっとこうバトンタッチできそうなので、
そうなんです、それもね、もうね、
もっとできる、
はい、だから本当に仲間っていうのはね、まあ家族みたいなもんでね、
そうですね、
はい、
大家族ですよね、
はい、大家族でね、
いや、まあでもちょっとホッとしましたね、
そうなんです、
ね、体の、はい、ね、あとじゃあここで1曲お送りして後半もよろしくお願いします。この時間はゲストトークをお送りしています。スタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、体もちょっとね、楽になってきたということですけれどもね、
はいはい、
その他動きとか何かありましたか？
前からもね、ちょっと紹介しておりまして、任意グループなんですけど、はい、三田の駅前に、学生拠点っていうのがありまして、そこを、まあ、拠点にしてね、はい、活動してます。ラララタカヒラって言いまして、はい、なんか、そうですね、ローカリゼーション、うん、はい、 ラブかな、なんかそういう高平地域ですね、うん、
はい、
それがすごく好きな、彼らが、高平の、まあ、いろいろな一緒に活動、その地域の人と一緒に活動することによって、はい、その地域の課題とか、そういうものを見つけて、そして、それを解決していく方法に少しでも関われて、その高平の魅力を発信していくっていう、そういうグループが、三田にありまして、で、なんか、メンバーが一新したらしくって、で、はい、2年生の、男の子が一人と女の子が一人ね、まあ、関学には限らないんです。神戸外大とか、それ以外の大学、はい、神戸の大学の人たちも入りまして、組んでるね、グループがありまして、で、コアの3人がね、うちへちょっと相談に来たりと、で、今度また新入生が来るので、新入生を連れて、里山暮らし体験などを、企画したいのでって言って相談に来たんです。で、まあ私もね、それはね、いいなと思いまして、で、まあ去年も26人ほど来はったんですけど、1年生が。でもなんか去年の1年生はなんかあまり、こう消極的な感じがしました。
おとなしかった。
おとなしかった。で、私も、大学生とこんなおとなしいんかと思ってたんですけど、まあ、今年ね、そんな言ってきたので、で、去年はちょっとね、まあ、来るまでにご飯洗っといてあげたりとか、ちょこっとしたんですけど、
いろいろ準備されたんですね。
で、私はもう、まあ、例えば、味噌汁の具を切ったりとか、そんなもしてたんですが、でも今年はね、ちょっと変えまして、つまり、もう何にもしない、私は。
なるほど。
はい、で、その代わりに、ピザがね、うち今年、去年ピザ窯を作りましたもんですからね。ピザ窯、ね、はい、ピザ窯は、火の入れ方とか、そういうのを全部、主人が、サポートします、で、ご飯、薪でね、ご飯、ロケットコンロ炊くのも全部、教えますけれども、全部あなた方が3人とも、自分たちで企画して、で、ここで何ができるか、薪割るもできるし、運営して、そして実践して、で、あとの片付けも全部きれいすると。それを皆さんでさ、みんなでね、自分たちで全てやってみてって言ってね、言ったんです。で、さてどうなるか、それもね、例えば、散歩とか、なんか遊びに夢中になってたら、ご飯炊けないよと、炊かないとご飯ないよって言ってね、それでね、行こうと思いました。そしたら彼らは、10時に来て、ちょっとね、やっぱりピザ窯を12時にピザを焼くとなったら、ちょっと無理だなと思って、主人はもう8時頃から火は入れ始めてたんですけど、でも彼らにもちゃんと伝えて、私もその時はもう完全に動けない体になってましたから。
今回のね、
で、もう、台所で、私は足湯をね、しながら、で、彼らが前に並んで、で、なんでこういうね、田舎っていうか、里山の暮らしをね、私たちがするようになったかっていうような話から、で、今日はあなた方の、その活躍を見せてもらいます、ということで、で、ずっと見てるんですね。そしたら、かす汁を、
はい、
そしたら、その材料もね、悦子さん、人参皮をむきますか言うから、どう思うって言ったら、いや、綺麗やと思うから、そうやな、もう皮むかなくていいんじゃないとか言ってね。
そのまま。
はい。で、そんなんでね。で、玉ねぎの切り方はどう思うとか言ったら、こう思うから、それでいいんじゃないとか言ってね。
もう考えて自分たちで。
はい。そしたら、大根切る子はゴロンゴロン切って、人参切る子は何や、みじん切り。みじん切り。私、みじん切りじゃなかったけど、ちょっと細か
い。
私も、いいからと思ってね。で、入れる順番をね。でも、だしは、私がね、するんですよ。そこにあるって言ってね、乾物のね、ところにあるから言ったら、もうそこちょっと開けて、昆布出して、だしじゃこんで、二つかみぐらいね、バーッと入れたらいいよ、言ったら、こうして出すんか、だしっていうのは、
だしの取り方もね、自分たちで。
はい。だし取って、で、それをちょっとすくって、そこに順番にこんにゃくから入れていくんだよ。こんにゃくの切り方も違うんですけど、こんにゃくも入れて。
おでんみたいになってる。
どんなんできるかなと思った。
楽しみ。
もうそれもできて、ほんなら、ピザもね、自分で発酵させてきた言うから、それも伸ばして、
生地を。
で、そんなをさして、 それでずっとやりまして、はい、でまあ味噌の、ね、味噌もね、ちょっとうちの冷蔵庫の中の味噌はちょっとなかったので、うん、はい、で私の蔵にね、はい、うちの蔵に置いてありますから、蔵まで行かして、
取ってきて
と、で蔵取って、うん、えつこさん、電話かかってきて、蔵から電話かかって、はい、えつこさん、蔵のどの桶から取るんですか、
桶いっぱいあったんですね、
あってすぐ左とか言って、
迷ったんですね、
そこからね、でも取ってきて、でまたこの研ぎ方も口で言って、はい、彼らが全部研ぎまして、で酒かすもね、はい、すりこぎでね、はい、すり鉢でね、でちょっと出汁っていうか、
伸ばしながらね、
はい、こうするんかとか言いながら、
そのまま入れたらね、
ガラガラガラガラガラガラして、で、またそこへね、入れて、それでやって、はい、それでピザもね、
焼けて
ね、で、ご飯がね、まあ、だいぶ遅れました。1時間ぐらい。
予定より。
でもね、自分たちで、その薪でね、はい、で、まあ、なんか慣れてる子がいて一人、薪でね、はい、炊く子がいましてね、それ、まあ、ちょっと主人は、割に慣れとるやつがいたとか言って、で、やってね、はい、で、みんなすごいね、すごい生き生きよとね、もう動きましてね。で、最初にね、みんなね、もう、声かけ合ってっていうテーマでやってね、うん、って言って言ってやったから、うん、みんなわーわー言いながらね、で、もう動き合って入り合ってね、はい、で、それでできて、うん、で、もう前の、ピザの前の広場でね、みんな机もきれいにね、セッティングしまして、はい、で、みんなでね、はい、ご飯ね、でもう子供、彼ら、子供じゃない、はい、彼らね、孫みたいなもんです、みんな生き生きとね、おいしいおいしいね、卵をね、うちの息子の実家、嫁さんの実家のね、はい、優勢なんですけど、
美味しい卵、
はい、美味しい卵、美味しい美味しい言ってね、もうおかわりしたりね、でもかす汁が美味しい言ってね、もうみんなわーわー言ってね、
あ、そうですか、
それで本当にね、楽しんでね、で帰ったんですよ、そしてね、帰った後がね、すごい綺麗でした、
あ、その片付けも、
もう綺麗に片付けてね、本当にね、今まで学生を受け入れてね、こんなね、まあ、綺麗に片付けてくれてね、で、まあ、それまでにね、うちね、ちょっとあまりにもね、食器や、食器類とか用具類が増えましたので、はい、ちょっとこちらの方の、昔土間だったところを、うちのメンバーの大工さんに頼んで、床をちゃんとしてもらって、そこに食器庫っていうのをね、8畳ぐらいのね、できてましたから、そこに、まあ、それをまあ、整理したのも全部うちのメンバーなんですけど、高平少女隊って言ってね、
いろんな、
ね、みんな70代、60代
そういいですね、
このね、3人か4人いるんです、そのメンバーがバッと1日来てくれて、もう今までガー積んであったのが、全部きれいに見えるように、ね、しといてくれたんです、だから彼らも動きやすかったんだと思うんですけど、で、それをね、きれいにもう元のところにね、
戻
して、私ね、学生がね、これほどきれいにしてね、来た時よりもきれいだと思いながらね。でもね、本当、彼らにとっても、すべて企画する、それで彼らが最後にね、僕らはね、こういうことをね、みんなに体験させたい、で、薪でご飯炊いたり、ピザ窯でピザを焼いたり、そして自分たちでかす汁とか味噌汁をね、あるいは豚汁とかを作って、本当にみんなでご飯食べることをね、こういう体験をね、組んでいきたいと。で、もっとね、農作業も、私も提案したのは、まあ、最初から、さつまいもでもね、苗を植えて育てて、ね、そして焼き芋をね、はい、したりとか、あるいはもち米を植えて育てて、餅つきしたりとか、そういうのもできるんよって言ったら、そしたらそういうことをね、
やってみたい、
多くのね、学生やら親子連れ、そういう人にね、体験してもらいたいと。で、僕らはそういう企画をして、広く広報をするのをね、したいって言って言い出しましてね、 私はこれはね、本当にあの彼らの担うね、一つ広報をね、はい、広く発信して
心強いですよ、ね、で
自分たちが体験したからこそ、みんなに体験させて ね、差し上げたいという、なんかすごく楽しかったみたいで、
そうです
か、これはいいなと思ってね、これから彼らが本当に、で今度ね、あのうちのふるさと酪農部の人たちと、まあ、どんな風に、あのイベントを組んでいくか、あのするのをね、あの今度日曜日にね、あの来てね、あの彼らと相談をね、
あ
の
あるんですね、
メンバーとね、
相談をして
、
楽しみですね、
でどんな風に関わっていって、あのしていくかというのを、そうして進めていくっていうか、常に、まあ、私とじゃなくて、うちのふるさと酪農部、あるいは里山のね、整備隊、その人たちと直接会って、直接一緒にこう動いていくというのをね、あのしてほしいなと思いまして。で彼らを受け入れて、私ね、あのこういう活動のね、パッションっていうんですかね、はい、自分自身も含めてね、
情熱、
そう、それはね、やっぱりね、若い人たちとこう一緒になってね、あのもちろんうちのメンバーね、メンバーにもすごく鼓舞されますけど、あの大学生とか、あのそういう若い人をうちが受け入れて、彼らがやりたいことを思いっきりやれるように私たちもあの協力していって、なんか一緒にやっていく、あのそれがあの私たちのパッションにね、まあ、自分のパッションにすごいつながってるなと思ってね、
は
い、
なるほど、
なんかエネルギー私の方がもらった、
ま、逆に、
はい、
そうなんですね、
すごいいい体験にね、
あ、そうですか、
体験をさせてもらったなってね、
学生の皆さんもその、まあ、数時間の体験でも、はい、まあ、そこだけでも成長してますもん ね、
そうですね、だから彼らがどんな風に感じね、そしてこれからやっていくか、また私たちのメンバーも彼らと一緒にね、どういう風に新たな舞台でね、はい、やっていくか、
楽しみですね、
そうなんです、それが私今回ね、すごいあの秒針ながら、あの気持ちは本当にあの彼らに影響されて、あの嬉しい気持ちで、なんかすごい嬉しくって、
そうなんですね、はい、まあ、でもこの痛みでね動けないからこの展開があったかもしれませんしね、もし元気のままだったらまたね同じようにやってしまって、
やってしまってからかもしれない、
ね、結果違ってたかもしれませんもんね、
そうなんです、だから本当にね、何があの作用するか
わからないですね、
人生って ね、
でもこの痛みは早くあの元気にね、なくなって、
はい、ありがとうございます、はい、
もうそれしかねお祈りできませんけども、
はい、まあ、いよいよこれから田植えですね、
そうですね、
はい、また5月ね、
楽しみですね、
はい、楽しみです、
ね、皆さんドロンコになりながら作業に、ね、あると思いますけども、じゃあまた次回そのお話は楽しみにしてますので、は
い、ありがとうございます、
ぜひ痛み早くなくなりますようにお祈りしております、
はい、どうも、はい、
ありがとうございました、スタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。